やっぱみんなブースとかに入らないで、そのレコーディングエンジニアの窓なりでこれマイク立ててラップしてみたいな。でみんな一行ずつなんですよ、スタイルで。うんうんうんうんうんうん。ワンモータカモンっつってもう一回やるみたいな。
でもね、黒人みんな陽気キャラみたいな、
はい、そうじゃないし。そうそう、基本静かがカーム、
カーム、
うん、なんで、
ワンピースオーバーレイテッド。
たまに見るけどちょっとドラゴンボールっぽくなってないですか。サンプルは自分で作ってますね。
ええ、そういうことですか。
そういうことです。
え、どういうことですか。
はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストはリリュウキさんでお願いします。
リリュウキです。
イエゼー、いい感じですね。いやでも
多分これまた出てきたぐらいには、あ、これ大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
多分これが出たぐらい、もうでてか、まあ最近フリーミュージックビデオ出たじゃないですか。
はい、
あの時に初めてやって
お会いして、
お会いして嬉しかったです。
僕もです、知ってたので。
え、マジっすか。
はい。なんかやっぱり TikTok とかで、はい、出てきて。
マジっすか。やった。やったとか言って。
いやいやいや。
やばいっすね。超嬉しい。いや普通にまあまず、まあこれはすごい個人的な感想だったんですけど、はい、なんかまあその俺、まあラップスターとかのビートとかもそうだし、まあ俺が最初そこ知ったのはそこかな、うん、と思うんですけど、なんかそのブレイジャーのかな、ミックスのかなみたいなのは思ってて、ちょっと気になってたんですけど、はい、ブレイジャーですよね。はい、
そうです、ブレイジャーです。
うわぁ。どこ、イエス、ブレイジャースクワイエス。え、どこっすか、どことどこっすか。日本と。
母が日本で、はい、父がアメリカですね。
アメリカだ、はい。で、あれですよね、基地で育ったんですよね。
あ、生まれは、その、米軍基地。
米軍基地。
横須賀の米軍基地の中で生まれて。
は
い、で、まあ、ちっちゃい頃は、まあ、米軍の中とか、
はい、
アメリカ、カリフォルニアとか、
あ、そうなんだ、
いろいろ行き来して、
はいはいはい、
で最終的になんか、うーん、小学生ぐらいの時からずっと日本みたいな、
は
い、
日本はどこだったんですか。
日本はですね、まあ横須賀とか、
はい、
あとその隣の三浦市っていうめちゃくちゃ超田舎のところがあるんですけど、
あ、そうなんだ、
そこは母の実家の方で、はい、まあそこで住んでたり、実家つうか実家じゃなくてその周りで住んでたりとか、
あ、うん、お母さんが生まれ育った場所、
まあ、そうですね、町で
みたいな。え、あ、カリフォルニアとかも、え、お父さんはカリフォルニアの方出身なんですか。
お父さんはデトロイトですね、は
い、デトロイトだ、
D タウン。
デトロイトもでも結構ヒップホップとかで言うと、うん、デトロイトはどこになるんだ、サウスになるんですか、違うか、
ミッドウェスト
です。ミッドウェストだ、
はい、
ミッドウェストになるのか。
ミッドウェストです。シカゴとか、
はい、
なんかなんだっけ、オハイオとかいろいろある、はい、真ん中、真ん中っていうか右真ん中みたいな、
はい、はい、右真ん中ぐらいの、
そうです、そうです。
なるほどですね。え、結構じゃあデトロイトの音楽とかも聴いて育ったとかもあるんですか。そんなことない。
そんなことはないかもしれない。まあその親父がなんかいつも車とかで曲流してたりしてたんで、
はい、
そういうなんかモータウンとか、
はいはいはい、
そういう古いファンクとか、
はい、
でそうなんだ、デトロイトテクノ的なのとかを流れてたりしてたんで、
はい、
それ聴いたりとか、
ね、ああそういう感じだったんだ、うん、やっぱ最初の音楽のその触れ合った場所はやっぱ親父の車
とかですね、
はい、
家とかでも、
家とか
プリンス流れてたり、マイケル・ジャクソン流れてたり、ラップだったら親父はギャングスラップ、ウェストサイドのギャングスラップが好きだったんで、
あ、ウェストサイドなんだ、
スープとかダープ・デジュレイとか、はい、多分ちょうど出てきた時だったと思うんで、
ああ、うん、なるほどっすね、
それがよく流れてたっすね。
あ、そうなんだ。え、米軍の中に病院があるってそこで生まれたってことですよね。
そうです、もう米軍の中町みたいになってるんです。
そういうことか。
家とかスーパーとか学校とかありますね、
はいはい、すごいな、うん、なかなか米軍の基地ってなんかその聞くけどどんな場所かなかなか想像できづらいじゃないですか、
はい、
なんかそこはどんぐらい、でもそうか、小学生の時にちょいちょいいたみたいな感じなんですか。
そうですね、小1ぐらいにちょっとベースの学校には通ってたっすけど、
あ、
まあそっからは一回最後ハワイ行って、
はい、
でまた日本戻ってきて、そっからずっと日本なんで、
はい、うん、じゃあほぼじゃあ育ちは結構日本、
はい、もうほ超日本人
です、超日本人ですね、
て超日本人です。
そうなんだ。
で、
ね、でも結構あれですか、やっぱ、結構やっぱ外国人、まあ失礼かもしれないですけど、うん、外国人扱いというか結構されるっすか。
余裕で全然あります、
ね、あ、されるんだ。
まあ全然なんか、あ、日本語うまいですね。まあ多分悪気はないと思うんです
けど、
向こう、まあ、ちょっとちょっとうんってなる時もあるしとか、 まあそうですね、そういう感じのはありますよ。そう、日本語わかるみたいな。
いやわかるよみたいな。そうですよね、
わかるよ、ね、
え、周りとかって結構いたっすか、子どもの頃ミックスとかブラック。
チラホラーですね。今ほどは多くなかったかなと思いますね。
ですよね、はい、どうなんすかね、うん、なんか俺も俺たちぐらいの世代って多分ちょっと上だと思うんですよ、ゆきしさんが。で、はい、俺多分俺たちぐらいの世代ってまあちょいちょい増えてるぐらいだと思うんですよ、ミックスの子とか、うんうんうんうん、でもなんかちょっと前になるだけで多分全然いなかったと思うから。
そうですね、そうですね、
育った時ってなんかやっぱあったっすか、アイデンティティで迷っただったりとか。その
まあそうですね、ちょっと悲しいこともあったりはしたっすけど、うん、まあ全然なんだろうな、うん、成長っていうか年を取っていくにつれて、うんうん、あ、これってなんかなんだ、マイナスな面じゃなくて、
うん、
プラスな面じゃみたいなとか、
おうほうほうほう、
まあいい方向に捉えていけたりしてって、うん、そうですね。
どういう風にプラスに捉えられたっすか。結構それはなんかまだマイナスで捉えちゃってる人とかも中にいると思うんですよ。なんかどういう風にプラスに捉えてたって言ったっすか。
そうだな、まあ例えば、
はい、
英語がまあちょっと分かるっていうか、まあ
うんうん、
その分向こうの情報とかも分かったりして、
はいはいはい、
とかもありますし、うん、まあそのやっぱり父がずっと英語しか喋ってなかったんで、
うん、
まあ英語喋れるんですけど、それがその音楽作るのにすごい役に立ったりとか、
うんうんうんうん、
その僕の例えばラップとか歌の発音の仕方とかもやっぱりその純粋な日本人じゃなくて、
うん、
なんかちょっと向こうっぽいっていうか、ちょっと違う響きとか、
うん、
それが僕の味だったりするんで、なんか、
うんうん、
そういう意味ではよかったのかなみたいな。
なるほどっすね。そうかそうか、まあ、確かに英語わかるだけで全然世界広がるというか、
うんうんうん、
っていうのは絶対あるですよね。
そうですね、
やっぱね、
うん、
でもちなみになんですけど、まあそういうふうに多分その、まあ、音楽に触れながら育ったっていうのはあると思うんですけど、なんかその実際にやっぱその聞くのとやるのって結構違うと思うんですよ、
はいはい、
なんかどっかのタイミング、なんかどのタイミングで、あ、音楽やりたいなって思ったんですか。
そうですね、まあ、でも13歳とか、
はい、
中学ちょっと入ってぐらいの時とか、
うん、
やっぱそういうのに興味持ってって、
うんうん、
最初は僕バンドやりたかったんですよ。
あ、そうなんだ、
はい
はい、
それでなんかリンキンパークとか、
はいはいはい、リンキンパークやつ、
多分ちょうど出てきた時で、
あ、そっか、
かっけえと思って、
はい、
まあ、そっからスリップノットとかコーンとかいろいろ聞いたりしてたんですけど、バンドかっけえなと思って、
はい、
でも周りに誰もいなかったんですよ。
あ、バンドやってる人
ってか音楽やってる人が。
ああ、そういうことか。
まあ、先輩とかでなんかバンドやってるとか言ったっすけど、うんうんうん、それもなんかちょっと違うなと思って、
うんうんうん、
でまあ一人でできるものっつったらやっぱラップになるのか。
そっか、
まあ、ラップも聞いてきたし、
はいはいはい、
なんかなんとなくそっから、まあでもちょっと時間経ったんですけど、15歳ぐらいからリリックをなんかノートに書き始めたりとか、
う
ん、で向こうのインストのものにラップ乗せてちょっと録音してみたりとか家で、
はいう
ん、そんな感じですね。
あ、なるほどね。そっか、まあ確かにバンドはね、人集めなきゃいけないから再編集大変ですもんね、普通に考えてね。確かにそういう意味でやっぱラップは一人でできるからめちゃくちゃやりやすいっていうか入りやすい音楽なのかなっていうのはあると思うんですけど、多分そのゆきじさんとかそのインタビューとかでも結構見たりとかしたんですけど、結構インターネットで始まったと思うんですよ、
はい、
なんかそういうのとかも多分一人で多分やるってなった時にインターネットっていうものが多分あったからそうだったと思うんですけど、うん、最初はそのインターネットを活動してどう通してどういうふうに自分の音楽とかをなんか出し始めたんですか。
一番最初はそれこそすごい昔の SNS でミクシー、
はい、はいはいはいはいはい
っていうのが
マジ使ったことないですわ
まあだからそこでなんか友達向けじゃないけど、はい、そこでのフレンド用向けになんか一番最初ミックステープとか出したりして、だからもうすごく閉鎖的な感じではあったんですけど、
はいはいはい、あ、そうなんだ。
そうそうそうそっからスタートで、まあ当時マイスペースっていうところがあって、
はいはいはいはい、
まあ今でいうサンクラみたいなもんなんですけど、そことかに上げたり、
はい、
YouTube に上げたりとか、
あ、そっか、
まあ、そういう感じですかね。
それも自分で作って、その時はあれですか、まだラップだったんですか、そのインストは作ってなかった自分で。
あ、でも上げ始めた頃も作ってました、
ね、あ、作ってたんだ。
作ってた。
ラップをまず書き始めたじゃないか、15歳ぐらいでリリック書き始めたって言ったじゃないですか、
はい、
そのビートを作るようになった経緯とかだ何だったんですか。
は単純にやっぱりありもののビートじゃなくて、
はい、
オリジナルビートで曲作りたいなっていうのはあって、
はい、
でもまあ周りにビートメーカーとかプロデューサーとかいないなみたいな感じで、
そうですよね、
じゃあ作るかみたいな感じ、まあ興味もありましたし、
うんうんうん、
作るのに、
はいはい、
だからそう当時 MTR っていう、
はい、なんすかそれ、
機材があって、
はい、
マルチトラックレコーダーって言って、
はい、
こうやってフェーダーがいくつかあるんですけど、そこに、まあ、ビート録音して、
はい、
声録音してみたいなそういうやつがあって、
はい、
でこっちにドラムマシンがついてて、それでなんか適当に作ったのが始まりだったんだけど自分の、
はいはいはい、
それで初めてのライブとかもやったりして、
マジっすか、
マジっすマジっす、
すげえな、
そう、まあそっからが始まり、
で
なんか、
はい、
SP404 っていうなんか、
はい、
ドラムマシンとかもあったりして、はい、それ使ってダメだったからFL スタジオっていう今使ってるソフトを使ってますそっから
あそうだったんだ、うん、その使ってたやつがちょっと違うなと思ったから FL に乗り換えたみたいな、
そうですそうです、
へえー、
やりたいことができなかったです、
あそういうことか、
サウスの音源聞いてたんで、
うん、はいはいはい、はい、
チキチキチキチキとかできなかったんで、
あそういうことか、うん、それやったらやっぱ FL だなみたいな、
そうですそうです、
なるほどね、で、まあ、ここにちょっともっと深掘りしたいんですけど、まずそのサウスの音楽、多分その自分のその音楽のスタイルですごいインスピレーションを受けたと思うんですけど、それはどのタイミングでそのサウスのなダーティーサウスとかそっち系のそのヒップホップに入っていったとかあるんですか？
でもそれも中学生ぐらいかもしれないです、
ね、あそうなんだ、
なんかね、
はいはい、
僕神奈川で、
はい、
テレビ TBK っていうテレビ神奈川っていうのがあるんですけど、
はいはい、
そこで結構なんか洋楽のラップミュージックとかを夕方ぐらい流す番組があったりして、
うんうん、
リズミックだっけな、そういう番組があって、まあ、学校とか帰った後とかにそれ見たりして、
うんうんうん、
まあ、当時だったらインヤンツインズとか、
はい、
ルーダクレスとか、
うん、
そういうラッパーたちの曲が流れして、
はいはいはい、
かっけえ何これみたいな、あ南部の人たちなんだみたいな、でそこからまあルーダクレスとかボーンクラッシャーとか、
うん、
T.I. とか、
はいはい、
そこら辺を聞き漁ってってどっぷりハマっていくみたいな、
ああルディクリスもサウスなんですね、
アトランタの人、
ね、アトランタの、あそっかアトランタ、そっかサウスか、うん、あアトランタってサウスなのか、アトランタの場所分かってねえっすわ
南部にあるし、南部
南部なんですねそっか、だからトラップの源流なんだ、
そうそうそうそう
ってことですよね、トラップってアトランタっすもんね、
そうそうそうそう、
へえ、
結構なんかトラップは、
うん、
サウスの各地の
な
んか地域によって違うんですよ、はい、アトランタだったりマイアミ、ヒューストン、
はいはい、
ニューオーリンズとか、
はい、
それが多分全部合わさったのがトラップみたいな、
あそうなんす ね、
すね、
うわむちゃくちゃ勉強になるっすわ、そういうことか、うん、なるほどねでも結構まあこれはちょっとその俺のむちゃくちゃそのなんていうんですか、あの個人的なあれかもしれないですけど、はい、サウスのトラップとかダーティーサウスの曲とかってなかなか露骨な表現が結構多かったじゃないですか、うん、当時とかで結構珍しいというかその源流というか、
はいはい、
それを中学生で聞いてて、それ英語意味分かって聞いてたんですか？
あーでも半々かもしれない、その当時はあんまり分かってないこともあったし、うん、後々何年か経ってまた聞いてみたら、ああおおみたいな言ってんな
言ってんなってそうですよね、結構言ってんなってなるんですよね、そうそうそうそう、確かに確かにでもそうか、サウンドに惹かれたのか、
そうですねサウンドですね、
うん僕は、うん、確かにそういうことか、うん、でもそれで例えばじゃあこのサウンド作りてみたいな、
はい、
なるじゃないですか、 でも最初って多分その当時どんだけ YouTube がなんか多分 10年も経ってるじゃないですか、経ってないじゃないですか、 YouTube 全盛期とかって、だから当時とかも多分そんななんかチュートリアルとかないと思うんですけど、
はいはいはい、
どうやってそのあ FL スタジオっていうのがあるんだとか、どういう風に見つけてどういう風に練習してたとかってあるんですか？
FL スタジオ見つけたのは、うん、ソルジャーボイっていう、
はい、
ラッパーがいて、
はいはい、
プロデューサーもやってるんですけど、
うんうん、
そいつのことすごい追っかけして
あそうなんだ
かっけーと思って、
はいはい、
でそいつがなんかなんかサウンドクリックっていうサイトに、はい、なんか使ってる機材と か、 なんかプロフィールがあって、
あ
そこに FL スタジオって書いてあって、
はい、
なんだろうそれと思ってググって、
はい、
あビート作れるものなんだソフトなんだと思って、まあ、そこから使い始めたっていうの
とことか、はいはいはい、
あと作り方でしょ、
そうどうやって作り方とか勉強してたのか
あでもそれこそ当時でもチュートリアルとかなんかありましたね。
あ、そうなんだ。
はい、
あ、YouTube にあったんだ。
あったっす。
へえー。
なんかそうですね。すごい マイナーな感じ
ですよね絶対で、
ね、ワービーツみたいな白人の人がすごい解説してる FL スタジオのチャンネルがあったんですけど
ワービーツ
ワービーツみたいな感じのそれとかすごいでもためになって
ます。へ、ね、すげえな。
あとはもうひたすら触って発見していくみたいな感じですかね
なるほどね、うん、だ今ほどやっぱね情報が溢れてないから多分すげえなんかなかなか大変だと思うんですよね、
うんうんう
ん、なんかそれでしかも、ま、今は確かに結構そのビート作れてラップする人増えてきたかもしれないですけど多分当時とか完全に別々だったじゃないですか多分が多かったっすね多分
確かに
そうですね俺の予想、はい、だからそこもなんかやり始めようと思ったきっかけが、
うんうん、
なんか自分がないからっていうのはあると思うんですけどよく決心したなみたいな
そうっす。まあでもやっぱやりたかったっていうのも大きいですね、
はいはいはい、
ビートも作りたかったし、
うんうん、なるほどですね、うん、すげえな。え、初ライブとかはいつぐらいだったんですか。
初ライブは高校生、まあそれこそ17、18とかぐらいですかね、
はいはいはい
はい、地元の横須賀の小さいクラブで
お
ーゲームボーイアドバンスぶら下げながらラップしてました
ゲームボーイアドバンスぶら下げながらしたんですか
マリオがずっと映ってるスーパーマリオが
その当時からそんな感じでもうちゃんとブランディングしてたんですねやばいな。
目立ってやろう
みたいな、目立ってやろうみたいなね超重要っすねゲームボーイアドバイスチェーンみたいなことっすよね。
そうそうそうそう
アイスってことだ。
アイス
アイスすげえな。え、その頃から結構ゲームも好きだったんですかやっぱ。
そうですね、ちっちゃい頃からゲームは
やってて
好きで、
はい、
うん、
なんか結構その今のゆぎさんのビートとかも結構ゲームとか、
うんうん、
まあ、サブカル系、
うんうんうん、
から結構インスパイアされてる系が多いのかなと思うんですけど、
うんうん、
なんかどういうゲームが昔すごいハマってたとかあるっすか。このゲーム超楽しかったなみたいな。
まあやっぱ外せないのポケモンっす
よ。ポケモン熱いっすね。
パーキモン、
パーキモン
とか、まあファイナルファンタジーとか
ファイナルファンタジード
ラゴンクエストとか、
はい、
うん、まあ、ウィニングイレブンとか、
ウィニングイレブンとか、
いろいろっすね。
あ、だったっすね。
今はフォートナイトやったりしてる
っす。あ、今、フォートナイトやってるっすか。
フォートナイトやってます。
マジ
っ
すか
やってるっすか。
いや、俺、フォートナイトやってたんですよ。で、ただ、俺、携帯でやってて。
ああ。
そう。いや、ビルドとかなかなかできないじゃないですか。
確かに。
いや、まあ、ちょっとなぁ、みたいな。携帯でビルドすんのもなみたいな。
ちまちまやる。
いやでも超楽しかったっす、超ハマってた時期あったっすわ。そうで友達の家にあってこのゲームボーイの、はい、ゲームボーイじゃなかった、まあ、PS とか XBOX とか全然違うじゃないですか操作、
うんうん、
だから超むずくてそこで断念しちゃったっすけど。
あ、なるほど。
やるんですね結構。
やるっすね。
え、どんぐらいの頻度でやるっすかゲーム。
どんぐらいの頻度だろう。バラバラですけど、
バラバラっすか、
うん、バラバラ
っす、ね、バラバラして。え、週何時間とかあるっすか大体今月って。
なんだ、めちゃくちゃバーってやり続けるってことはないです。
あ、そうなんだ。
なんか数千やったりとか、はいはい、まあでも友達だったらまあ何時間もやるっすけど
まあそうですよね。
そうそうそう
そっか。
そうだ、ね、
あ、そうなんだ、うん、フォートナイトハマってるんだ。
フォートナイトやってます。
え、ゲーム配信とかしないですか。
確かに
絶対したら面白いと思うけどな。
面白いですかね、
うん、俺らもやりたいんですよ。
はいはいはい。
俺ゲームマジ下手なんですけど、うん、多分マジでその競ったりとかしたら絶対負けるんですけど、でもなんかやるのが楽しいじゃないですか友達とやるみたいな、うんうんうん、でこの空間をシェアするみたいな、
はいはいはい、
超楽しそうだなみたいな。
確かにゲーム配信いいですね。
え、いくらですか。
確かにビート配信はしてるんですよ。たまに。
あ、それやってるんですか。
ビートを作ってるのを、
はいはい、
TikTok で始めたんですけど、
はいはいはい、
まあ、その後 YouTube でもちょっとだけやったりとか、
はい、
超不定期ですけど、
はいはいはい、え、めちゃくちゃいいですね、はい、え、それやんないですか。もっとやった方がいいんじゃないですか。多分見たいと思うんですよいろんな人。
そうですね、はい、確かに。ちょっとなんか緊張しちゃう
って。緊張しちゃうんだ。
なんかやっぱり普段誰も見てない状態でやってたりするから、
はいはいはいはい、
なんかちょっと、あ、どうしよう、なんかちょっと変なとこ見せちゃったりとかなんかして
確かにね、ちょっと見られたらみたいな。
そうそうそう、そういうのがちょっとあるかなみたいな。だからちょっとなかなか頻繁にはやってないんですけど、
はい、あ、そうなんですか。でもそれでやってほしいな。普通に多分見たい人いるんじゃないですかビートメーカーとかで。
うん、
でも分かんない人いるから多分、
うんうんうん、
多分めちゃくちゃためになると思う普通に。
確かに。
海外のあれ、海外のなんかビートメーカーとか結構やってないですか。
やってる、ね、
配信とか
普通
ですよね。
やってますね。
なんかずっと配信してずっとビート作り続ける人とかいません。
いるっす、いるっす。
やばくないですか。
何時間もやってるやついますね。
うん、
確かに。集中力パネ、
集中力パネですよ。え、自分でそのビート作るときはどんぐらいなんですか。やっぱある程度決めるんですか、このぐらいみたいな。どういう感じの頻度でどんぐらいの長さやるんですか。
ああ、
ビート自分で作るときとか。
まあそれもその日によっちゃうんですけど、
はい、
うん、まあ1個しか作れない時もあるし、
はい、
5個以上作る時もあるし、
はい、
まあその時の本当にフィーリングっていうか気分ですかね、
はいはいはい、うん、結構ストック貯める派ですか？
そうですね、でも最近はなんか作れなかったりとかする時もあったりとか、
あ、そうなんだ、
まああのなんつうんだ、もし来たらもうその人のためにカスタムメイドで作ってあげるとか、はい、うん、
そっか、
まあでも両方っすね、
うーん、
ストックは基本貯めておくようにしてます。
はいはいはいはい、うん、なんかそれってやっぱまあなんかそのやっぱ多分結構アーティストとセッションするときに一緒にスタジオ入ってその場でなんかこうリクエストあってそれ作るみたいなことが多分多いとは思うんですけど、なんかそこで例えばそのまあ結構難しいっていうかやっぱそのアーティストが欲しいビートと、
うん、
その意思疎通って結構むずいと思うんですよ、
うんうん、
で自分ビートメーカーとしての、まあ、ある程度のそのねこの経験もあるし、うん、やっぱそのビートメーカーとしてもあれもあると思うんですけど、その辺はどういうふうにセッション進めたりとかどういうところに気をつけながらセッションやってるとかあるんですか？
まあ僕の場合はですけどあまりなんかその押し付けないっていうか、そのまあプロデュースっつったらこうしてこうしてこうしてこうしてああしてとか、
はいはいはい、
まあ、あるそういうプロデュースの仕方もあると思うんですけど、そうですよね、なんか俺が思うにはなんかそれだとなんだろう、その人の色がなくなっちゃうんじゃないかな、だからなんかすごくいい位置っていうか、
はい、
自分のこうした方がいいんじゃないっていうのと向こうがこうしたいっていう、はい、なんだちょうどいいスイートスポットっていうか、
はいはいはい、
そうそう、販売のところを目指せていけたら、まあ、一番良かったりするのかなとは思うんですけど。
なるほどですね、うん、プロデュースするときに気をつけてる3つのこととかあるですか？アーティストとセッションしてるときに
3つ、
はい、例えばここ声なのか欲求なのかとか、まあ、分かんないですけど、
まあやっぱでもそれもそのアーティストによっても言うことが違うから、
はい、
その時々によっては違うし、まあ、決めてることは特にない、は
い、ないんだ、
うん、
もうその時にそのセッションに入ってみたいな、
うん、
最初どういうヒアリングから入るんですか？例えばヒアリングで例えばじゃあまあ、急に入って、まあ、向こうからこういうビート欲しいんですっていうのは、だからレファレンスとかが多いんですか？なんかどういう感じ、形作っていくんですか？ビートって。
もちろんそういうリファレンスの感じで、こういう雰囲気のやつが欲しいとか、あるっすけど、
はい、
それば、それか、ストックを、
うん、
あの送ってくれとか、
はい、
本当バラバラっすね、作り方は。
はいはいはい、
で、まあ、何も考えないで一緒にスタジオ入って、じゃあ、まあ、とりあえずやってみるか、みたいな感じもありますし。
はいはいはいはい。うん、そういうのもあるんだ、
はいはいはい、
結構じゃあバラバラなんだな。
マジでバラバラっすね。
そういうことか、うん、ちなみになんですけど、まあ、レコーディングするときに例えばじゃあなんか自分がレコーディングするときにお気に入りの、まあ、レコーディングとかまあビートメイキングお気に入りのなんかプラグインとかあるですか？3つぐらい。
お気に入りのプラグイン、そうだな、リフトっていうプラグインはめっちゃ好きっすね。
おお、
なんかうん、音とかにかけると、
はい、
ディストーションとか、はい、まあ、いろんな感じでエフェクトかけてくれるような面白い音になったりする、
はい、
プラグインだったりするんですけど、
はい、
あとなんだろう、ハーフタイムとか、
ハーフタイム
好きですし、
はい、それはどういうあれなんですか？
それは例えば大体メロディーにかけることが多いんですけど、
はい、
なんだろう、は、遅くなるっていうかメロディーが半分の拍子になるっていうか、
あ、
最初は 1,2,3,4、はい、だけど1、
あ、ハーフタイムってことだからハーフタイムなのか。
そうそうそうそう、
あ、なるほどですね。
僕が使ってるエフェルトソフトに、
はい、
グロスビートっていうやつがあって、それでもハーフタイムできるんですけど、
はい、
そのハーフタイムって別のやつの方がなんかいろいろいじれたりできて、それが好きっすね。
へえ、最後一つでビートメーカーの人が見てると思うんですよ。
はいはい。
めちゃくちゃいい有益な情報3つ目。あんまりあれかもしれないですけど。
あ、全然全然。最後、
いいですか？
あ、そっか。あとは、まあ、これもみんな使ってると思うんですけど、はい、RC20 とか。
RC20。
なんか、ヴィンテージな音。
はい。
レコードっぽい音とか、うんうん、テープっぽい音とかみたいな感じにしてくれるプラグインなんですけど。
はいはいはいはい。
それを使ったりしてます。
へー。 これビートメーカーの人セーブした方がいいっすセーブした方がいいっすよ
セーブ
セーブ bro、うん、そうなんですね、結構おもろいな。えでもあれっすよね、まあビートメーカーをやる前であれっすよね、最初なんかマイナーとして、マイナーというかインディーとして、はい、自分でアーティストラッパーとしてもね、はい、最初デビューしてるっすもんね。これが10んいつでしたっけ、18とか。じゃあ、
ああグループっすね。そうですね、そうですね、
グループだ。はいはい、
二十歳ぐらいかな、
二十歳ぐらいの時、はいはいはい、インディーズでデビューしたみたいな。
そうですね、トリルグリルズ、
トリルグリルズ、はい、
グループで昔組んで、それこそそのサウスのラップが大好きな人たちが集まったグループ、
はいはい、熱っ。
でやっぱりまあその当時サウスとかすごくなんだマイナーな音楽ではあったんで、
うん、
日本
は、はい、あそっか。
まあ、でもそのそういうスタイルで当時出せたのはすごく良かったなと思います、
はい、うーんなるほどっすね。いやそうっすね、まあ、サウスって確かに、てか俺まずトラップがサウスってこと自体分かんなかったっすわ、うんうんうん、なんかアトランタっていうのは、まあ、納得それは分かるっすけど、はいはい、アトランタがサウスっていうイメージもあんまなかったから、
あ
結構なんかまあ確かにそう言われてるとイースコースでもないしウエストでもないしみたいな、
うんうん
まあ、シカゴとかってはミッドウェストだしとか、
そう
っすね、確かにみたいな、うん、サウスそういうことかみたいなめっちゃ思ったっすね。そっかそっか、なるほどですね。えそっからまあちょっとビートを結構やり始めて、え第一次リルユキチビーム、ビームって言っちゃった、第一次リルユキチビートブームが21歳で起こったっていうのをちょっと記事で読んだんですけどこれ どういうことだったんですか。
単純にあれですね、まあそこら辺からちょっとインターネットで知ってくれてる人が多くなってって、
うんうん、
でもやっぱり周りから見たらなんだこいつだみたいな感じだったんでしょうね、
はい、
そのまあビートもチキチキで超サウスで、
はい、
なかなかいないような感じだったと思うんで、
はい、
いろんなアーティストさんに声かけていただいたり感じだったと思います、
はいはい
はい、
当時その時にびっくりしたアーティストとかいたっすか、声かけられたアーティストとかで。どういうアーティストだったんですかその時は。
まあでもやっぱりそれこそ自分が聴いてきたラッパーの人たちから声かけてもらったり、ジブラさんとかだったり、そうですね、いろいろ出すけど
言ったんですけど、
パッと出てこなかった。
じゃあ出てこなかったっすか。でもジブラさんからも声かけてたんですよその時に。
そうですね、
すげえな。
まあちょっと後かなそれは、ジブさんとか。
あ、マジですか。
うん、どっちかっていうとその当時出てきた、はい、新人じゃないですけど、一緒に来た人とかが多かったかもしれないですね、
はいはい、なるほどですね。そのネットで活躍してたとか、新しいラッパーとか、フレッシャーフレッシュマンと一緒にバンバン作ってみたいな。そっか、なるほどですね。え、その当時はなんかアメリカで言うとどういうアーティストを来たんですか、
第一陣の時。
そうです、トラップ来てたんですかその時も。
そうですね、あでもエーサップロッキーとかスペースゴースパープとか、
はいはいはい、
いろいろ出てきたぐらいじゃないですかね。
あ、なるほどね。
ダニー・ブラウンとかいろいろ、うん、
あその
ぐらいだったと思うんですね。
なるほどですね。で日本でやってる人もいたんですか、やっぱサウスなんかトラップとか。
まあいたっつっても、うん、たまに、まあ、アルバムの一曲でそういうビート使うみたいな。そういうことか、
はいはいはいはい。
でもなんか昔からやってる人もいたりするっすね。
そうなんだ。
そうすね、まあ有名どころで言ったツイギーさんっていうラッパー。
あ、はいはいはいはいはい。
あの人は確か90年代に一回そういうダーティーサウスに影響を受けたアルバム丸々一枚出してたりとか、
はい、マジっすか。
マジっす
か。あ、そうなんだ。
とか、
はい、
東京のラッパーの人でダーティーレイさんっていう人がいて、
はい、
その人も結構アメリカのヒューストンのヒップホップにすごい影響を受けてる感じの、昔からやってるラッパーさんいたりしますね。
あ、そうなんだ。
いるはいるんですよ。
いるはいたんだ、
はい、
ただそのメインストリームではなかったってことか。
うん、
なるほどっすね。
そうですね、
なるほどね。まあ確かにね、ヒップホップ自体が多分めちゃくちゃメインストリームではないっていうか、まあ、全然アンダーグラウンドから。
さあ、むすぎだっすよ。シリーズフリー
ズフリーズみたいな。え、どんな感じですか、フォーキザンプ。どんな感じだったんですかその当時の現場で。寒かったエピソードとか、うわマジかみたいなあったんですか当時、びっくりしたこととか。
まあそれこそ、まあ、その当時ライブとかやってたんですけど、はい、そのグループとかで、
はい、
2,3 人しかいないとか。
マジ。
そうですね、 2,3 人しかいないとか。
きつ、
まあ、全然あるっすよねそういうの。
あ、そうなんだ、うん。マジっすか。
まあ、やっぱバカにされたりもしますし。
え、マジっすか。
チェケラッチョーとか。
いや、そっか、そういう、そっか。
まだそういうのあったっすね、全然たくさん。
なるほどっすね。とか確かに、でもなんかそれも俺もやっぱそのまあなんかその俺日本のヒップホップっていうのをちゃんと聞き始めたのが本当にここ数年なんですよ、多分3年とかかな、とかで、まあそのアメリカのヒップホップとか US とか結構聞いたりとかはしてたんですけど、日本のヒップホップはそんな知らなかったし、今もうザ・ホープとかね、ポップヨースとかむちゃくちゃなんかいろんなフェスあって何万人とか集まってるじゃないですか。でもなんか当時は絶対そうじゃなかっただろうなって思うと、
全然
そうっすよね、
すごいなと思いますね。
やっぱそうなんだ、見てると
こんなに聴いてる人いるし、
はい、
まあこんなにラップやってる人も、
確かに
ビート作ってる人もいるんだみたいな、うん、
はいはいはいはい、
すげえって感じですよね。
そうっすよね、なるほどね、やっぱチェケラッチョとか言われるんだそれやマジか、
これでしょみたいな、
これでしょ
これでしょこれみたいな
うわー、めちゃくちゃステレオタイプですね。
そうですよ
そっか、なるほどね。でそっから25歳の時にチェリーブラウンとしてメジャーデビューした経緯、これはなんか俺あのこの間のそのプリミュージックで出した時にコメントに「おチェリーブラウンだ」みたいな書いてて、俺最初分かんなくて「う?」みたいな思ってて調べたら「あそういうことか」みたいな。
そういうことです。
なるほどっすね。これはもうソロで活動し始めた名前ってことですか。
あのラッパーの名義がチェリーブラウン、
はい、
でビートメーカーがリリュクチって当初から使い分けてたんですよ。
あ、そうなんだ、2つあったんだ。
だからなんか同一人物だって知らない人もいたりして、
え、マジで、
マジマジ、
え、
同じ人だったんだみたいな最近もあったっすね。なんか
え、マジ
っ
すか。
あ、まだいるんだ、むしろチェリー知ってるんだみたいな
そっか、うん、でもここでメジャーデビューしてるんですもんね。
そうですね、はい、一応。
それはどういうあれだったんですか、経緯というか。
ああでもそれはまあ先輩のアーティストとかで、
はい、
まあいろいろヘルプっていうか助けてくれたりした感じでつなげてもらってやったっすけど、
うん、
っていう感じ。
そうですよね。でそこでなかなかうまくいかなかったっていう。
そうですね。
それはどういうことだったんですかな、やっぱ。
うん。なんか多分、
うん、
よくいろんな人に言ってもらえるのはなんか早かったよねっていうのは。あれその当時やってたその曲調っていうか、
はい、
うん、なんだろう、それこそ今でいうハイパーポップみたいな感じをやってたんですよ昔。
あ、そういうこと。
なんか、うん、その僕サウストラップなビート好き で、
はい、
で同時にそういうアニメとかオタクの文化も好きだったんで、
はいはい、
そのオタクの中にある電波ソングっていう、
はい、
まあ、そういうジャンルがあるんですよ。
電波ソング、
電波っていうジャンルがある
んですよ、はい、電波っていうジャンルがあるんだ。
電波ソング、はい、
はいはいはいはい。
それなんか結構、まあ、シンセっていうかもうキラキラみたいな感じで、
はいはい
はいはい、で女の子はすごい超高い声わけわかんないこと歌ってるのがそういうジャンルまあ、あるんですけどそれをなんか混ぜて
ほ
ヒップホップと、
はい、
まあ、それそのファーストシングルみたいな感じだったんですけど、
はい、
いやこれ絶対やばい、これ絶対これ超ヒットするっしょみたいないやこんなやつ作ってるやついねえからみたいな感じで、もう若いしもうそういう感じで言ってたっすけど、
はいはい、
全然ダメでしたね
それ確かにだ今でこそそれこそなんかそのまあオタク文化みたいな、うん、アニメだったりとかそのハイパーポップっていうジャンルがあるみたいな、
うんうん、
多分レベルがもう多分物語ってると思うんですけど、
そうそうそうそう、
今でこそちょっとそういうのがやっぱ業界ではちゃんとなんかね認知されてますけど、当時はね、
そうですね、まあ、何これって感じだったんでしょうね。でやっぱりそういうオタクな感じのこと好きなのが嫌いな奴らもいましたし、
うん、そういうことですよね、
うん、このクソオタク野郎なんだこいつみたいな感じで、何オタだろうみたいな。
確かにヒップホップでそれやるのなかなかね、
当時はさらに。
そうっすよね。
そうですね、あんまりだったっすけど。
なるほどね。
まあただ好きなものを、
あ、そういうこと
歌ったりしてただけだったんで、
はいはいはいはい、
好きなことやってるだけだったんで。
なるほどですね。
知らないよって感じです。
知らないよって感じ。確かに確かに。え、そのあれですよね。でその時にうまくいかなくて、ちょっとそのメンタル的にあんまり良くなかったみたいな、
うん、
終わったって聞いたんですけど。
そうですね。そういう時もやっぱり自分でいけると思った分、
うん、
あ、全然ダメじゃんみたいな。
はいはいはいは
い。いろんな自信を損失してみたいな感じでしたね。
なるほどね。え、結構なんか引きこもりみたいな感じになっちゃう。どういう感じだったんですかその時、当時は。
あ、でももともと引きこもりだったんで引きこもり変わらずですけど家にはいたっすけど、
はいはいはい、
ですね。 前も結構なんか何もやりたくねえなーみたいな感じとか、でもまあ曲は作ってたんですけど、
あ曲は作れてたんだ、
そうですね、そうですね、はいはい、作ってたんですけど、うん、なんかいろいろちょっと超ダウンな時ありましたね。
なるほどですね。そうかそうか。今どうなんですか、メンタルヘルス的な。
まあ今
うーん、
でも今いい感じですよ。
今いい感じですか。
今は right now、 今
いい感じです。
まあでもなんかそういうことを自分歌ってたり、そのソロでリリーチになっても、はい、その歌の声入ってる曲とか出したりしてて、はい、そういう曲の中でもそういう自分のメンタルヘルスについて歌ってたり、
あそうなんだ、
したりしてるんで、まあ、はいはい、聞いてみてください。
あ興味ある方はぜひ。
ジャバケスっていう曲名です、
ね、ジャバケス、
まあいろんな曲はあるんですけど、
はいはいはい、 OK です。ぜひぜひちょっとそれはね、なんかやっぱ探してる人もいるかもしれないんで、ぜひ聞いてほしいなと思います。そういうところ、メンタルヘルスとかね、結構日本で多分大変な方とかもいると思うんで、
まあ、全世界ですよね。
全世界か、先進国ですよね。そうっすよね、確かにね。
なんか僕がすげえ尊敬してるラッパーの自伝とか最近読んだりしたんですけど、
はいはい、
その人もやっぱなんかメンタルヘルスですごい苦しんでるみたいな、
は
い、
あそうなんだ、
すごい成功してる人なんですよ。
はいはいはい、
イエーと思って、
はいはいはいはい、
みんなあるよな。
そうっすよね、うん、結構世界共通かもしれないですよね、うん、特に今はなんか、
そうですね、
うん、世界共通ってまあ先進国共通みたいな感じするけど、
うん、
するですけどね、確かにな。でも日本はやっぱそのアメリカとかヨーロッパとかって結構そういうのは割と進んでるじゃないですか、
はいはい、
そのメンタルヘルスに対するケアとかで、日本はやっぱ進んでない分、うん、やっぱちょっと苦しんでる人はあるのかなみたいな個人的な、
うんうんうん、
あれはあるですけど、まあ、そうですよね、うん、なるほどね。えちなみに今ちょっと話戻っちゃうんですけど、
はい、
そのアニメとか、うん、そういうサブカル的なものに入ったきっかけとかって結構だって、まあ、変な話サウスのトラップみたいな要はなんかプシモニー all that、 結構めちゃくちゃマスクレンみたいなちょっとそういう感じじゃないですか。ちょっとまあトクシックなのかしょうがない、それは人によってあるかもしれないですけど、で男めっちゃ男みたいな、なんかもうアニメとかとは結構真逆だと思うんですよね、
はいはい、
なんか要素的には、なんか
要素的に
要素的にいや要素じゃないです、要素的に結構なんか真逆なのかなって、
はいはいはい、
対局にいてもおかしくないっていうかのかなって思うんですけど、
そうですね、そうです、
それそのサウスの音楽を聴きながら聞いてるの、聞いてるけど、どうやってそのアニメに入っていったというか、アニメに入っていったそのきっかけというか、はい、まあ、一番最初の入りの作品なのかちょっと分かんないですけど、ってどういうもんだったんですか。
最初はそれこそ一回日本に戻ってきた時に遡るんですけど、
はいはい、子供頃ってことですか。
あそうです、そうです。あに日本戻ってきてやっぱ友達もいなくて、
まあそうっすよね。
だけどまあ夕方になったらテレビつけたらなんかアニメとかやってて、
はい、あそっか、
あ見ようみたいな、まあ自然な流れっすよね、普通に。
ああなるほどね、
なんかやってるわみたいな、
はいはいはいはい、
そうっすね。でもそっからなんかずっとミスターっていうわけでもなく、
うんうん、
それがあってからの今度またもうちょっと大人になってからまた、うん、ラキスタっていうアニメがきっかけで、
ラキスタ、はいはいはい、
そういうまあどっぷりハマってっちゃうんですけど、そうなんですよ。
ラキスタな、どういうアニメなんですか。聞いたことないかもしれない。
女子高生の日常っすね。
はい、あそうなんだ、日常系なんだ。
日常系っす。なんかはい、
はい、
まったりつかゆったりしてる感じの。
ああ。
でなんかきっかけは単純にそのラキスタのオープニングソングがちょっとラップ調な感じの曲で、
あそうなんだ、
おかっけーみたいな感じになったんで、そっからが入りでした、
ね、うん、そっからそっからどういうの見ていったんですか。
そっからいろいろ見たっすけど、はい、なんだろうな、セキレイとか日暮らしが泣く頃にとか、
はいはいはいはい、
シュタインズゲートとか、
はいはいはいはい、
日常、まあなんかすごいたくさんいろいろ見たっすね。
あそうなんだ、うん、あちょっとこれ聞きたいな、オーバーレイテッドアンダーレイテッ
ド、オーバーレイテッドアンダーレイテッ
ド、これ結構重要と思うんですけど、はいはい、オーバーレイテッド要はまあちょっとその日本語で言ったらなんて言うんだろう、
過大評価、
過大評価、うん、過大評価してるアニメトップ1と過小評価されてるアニメトップ1聞きたいです。リルユキチチョイス、
なんだろう、むずいな。課題評価か、
はい、
いやむずいっすね。
じゃあ3個いっていくんで5個いこうかな、うん、それでアンダーレイドオーバーレイドもらっていいですか、かまあディスニーレイド、まあそれまあそれぐらいのハイプあってもいいよねみたいな。
オッケーオッケー、
いいですか、ワンピース
オーバーレイド
デーオッケー、アイ
アロン、イッツジャス
ミーメン、あしオッケー、ボーライなんでですか、それちょっとカラクリも聞きたいです。
あいや、まあでも単純に俺が見てないだけっていうか、でもそんな面白いのみたいな。
あ本当ですか、
なんかすごいたまに見るけどちょっとドラゴンボールっぽくなってないですか、なんか
サイヤ人的な。あ最近確かにそうかも、
なんか
はい、
I don't know, it's just me, man.
Okay, no, that's a personal choice, man. それは個人的なあれなんで。It's all good, it's all good. じゃあそれで言うと、ドラゴンボール。
Decent.
Decently over. Decently rated. Classic. まあ、クラシックだね。
クラシックです。
これは、まあ、外れないですよね。うん、どう考えても。はい、3つ目、ナルト。
個人的には見てないですけど、はい、まあディーセン、
ディーセンとか、
まあやっぱ忍者のあれで、
そう
です
よね、
みんな興味あるのかなみたいな。
え見てないんですね。
見てないです。
ああそうなんだ、
漫画を途中まで読んで、
ああそっか、
やめちゃった。
でもやめてるってことは確かにそんな好きじゃなかったですもんね。
そう
です
ね。
そうですね。そうですよね。よねまあ、でもまあ面白いぐらいな。
はい、
はい、はい。じゃあ最近ハイプしてた鬼滅の刃。
ああ、俺あれはディーセン。
あ、ディーセンなんだ。
あれ好きっす。
あれ好きなんだ。
うん、
おお。
あれやばいっすよね。
あれいいっすよね。
めちゃくちゃいい、
ね。めちゃくちゃおもろいと思うっす。
し、作画とかもやっぱ、
はい、
そのやっぱ儲かってる分、
うん、
つぎ込めるじゃないですか。
確かに。
めっちゃ綺麗作画とか。
アニメやばかったっすよね、普通に。
やばいっす。
マジやばかったっす、うん、アニメ。もう興奮しちゃったっす。めちゃくちゃ綺麗みたいな。
うん。いや本当に。
ね、ストーリーもいいっすもんね。
いいっす。
いいっす。じゃあ最後、これは俺結構好きなんですけど。あ好きって言ったら答えづらいか分かんないですけど、進撃の巨人。
ああ俺も好きっす。
ウェーイ。
あでも最終回まだ見てないっ
す。ああ。
どん言わないでください。
スポイラーアラートですね。そっかそっか。
そうそうそう、
まだ見てないんだ。パート2ですか。
え、あそうそうそうそう。
パート2まで見てないですよね。
見てない。
あこの間見た。超おもろかったな。
わあ見なきゃ。
見た方がいいっす絶対。どうすか、オーバーレイド、アンダーレイド、ディスニーレイド、
ディスニーレイド、
ディスニーレイド、オッケー、そっか、そうですね、
そう
です
ね、
そうかそうか、え、ちなみにゲームはまあフォートナイトが好きだと思うんですけど、それも言っていいですか、じゃあアンダーレイド、オーバーレイド、ゲーム、
でもそんなにやってないかもしれないです、
あ、そんなやってないのか、
うん、
え、フォートナイト以外はないですか、じゃあ基本的には、
FIFA、
あ、FIFA ね、
やってるぐらいかもしれないです、あとたまにマリカーとか、
あ、マリカーとかめっちゃおもろいですもんね、
面白いです。
へ
そういう普通のゲームを最近やってます。
ああそうなんだ。
ちょっとちょっともっと昔とかだったら、はい、だったら PC ゲームとかで、
あ PC ゲーム
エロゲをやってました
えこれちょっと俺マジで個人的な、俺やったことないですよエロゲとか、
はい、
でこれどうなんだろう、ちょっと興味ある人もいるか分かんないですけど、俺普通に聞きたいのがエロゲって何なんですか、どういうことなんですか、どういうゲーム、なんかなんとなくの流れとかあるんですか。
まあ、シミュレーションゲームで、まあそのゲームによっては異なったりするんですけど、例えば、
はい、
うん、なんだろう、学園ものとかで、
はい、
まあその同じクラスの子とかといい感じになってくるとか、上級生といい感じ、あまあ女の子恋愛シミュレーションゲームって感じですか、選択肢を選んでって、
なんかあってそこで答えとか行動を選んでいくみたいな。
そうですそうですそうです。
ああ
って感じですね。
なるほどですね。え、でもエロゲっていうよりは多分普通の恋愛ゲームなんですか。そんなこと、
いやエロいことがあります最
後。あそこそこ、だからエロゲなのか。
そうです
そうです、失礼いたしました。そうですね。なるほどっすね。PC ゲームですね。
PC ゲーム
っす、ね。そっか、俺も昔 PC ゲームやってたな。
マジ
っ
すか。
やってたんです。なんかね、俺団地住んでたんですけど、うん、なんか隣の隣でもう幼馴染で育ってた、
うん、
あの子たちがいて、でも俺ら妻住んでたんですよほぼ。なんか公園でも遊ぶし、お互いの家遊びに行くしみたいな。うん、でそこの家がパソコン系取って、
う
ん、PC ゲームみたいな。おい PC ゲームやべえみたいな。でなんか俺が好きだったのは、なんか筋肉マンだっけ、グヌ、マッチョマンだっけ。マッチョでポン、
マッチョでポン、
マッチョでポンじゃないですか。マッチョでポンっていう、その要はそのキャラクターがいるんですよ。
はい、
でそれで一日のその筋トレメニューを選んでいくんですよ。
うんうん、
食べ物とかも選べるんですけど、それでどんどんマッチョにしていくっていう。でどこをでかくしていくかみたいな。 で筋肉をムキムキにしていくっていうゲームあるんですよね、
はいはい、
それめっちゃハマってたっす。
えそれムキムキにして最終的にどうなるんですか。
どうなんだっけ。ないと思う最終的に。ムキムキムキムキムキ
ムキムキだーみたいな。
くだらねえ
みたいな感じなんですかね。
クコラギやべえ今日は三頭筋とかそんな感じだったと思うんですね。誰か分かんないけど、くだらねえゲームだな、よくよく考えたら。え、あれとかもあったっけ。
フラッシュゲーム。
あ、フラッシュゲーム
の
一
つ。
ああ、そうそうそうそう。あるじゃ、あったじゃん当時。
フラッシュゲームあった
っすね。そっか、フラッシュゲームの一つだ。
はいはいはい、はい、
フラッシュゲームとかやってたんすか。
やってたっすね。
懐かしいフラッシュゲーム。
なんだっけ、スーパーマスオくん。
ああ、マスオくんみたいな。あったっすね。
あったっす、マリオっぽいやつ。
あったっす、あったっす。
うわー懐かしい。あったっすね。
やば。この知ってる世代どんぐらいいるんだろうね。どうなんですかね。フラッシュゲーム、俺小学校の頃やってたっすね。
ああ。
めちゃくちゃ。
やべえ。
懐かしい。
懐かしい。
すげえ、なんか初めてこの話したら
分かる人が
いた分かる人がいたみたいな。いやそっか、そうです。いやなんか結構なかなかで、なんかヒップホップでフラッシュゲームの話する人なかなかいないですね、今まで。
確かに確かに。
え、どうなんですか、やっぱさ、やっぱ結構最近とか FIFA の話もさっきちょっと思うんですけど、ラッパーとか最近結構サッカーとか結構今つけてるんですけど、マルセイユ、
はい、
サッカー好きなんですか。やっぱ
サッカー好きっす。
お
サッカー好きっ
す。サッカー今結構熱いっすよね。
熱いっすね。
え、どのチーム、あれマルセイユ推しっすか。
マルセイユは、
はい、
マルセイユの友達からこの間もらいました。なんでお土産なんで、あのファッション的に
そういうことっすね。
だけなんですけど、
はいはい、
好きなチームは、
はい、
名古屋グランパスです。
おお、
J リーグです。
J リーグだ、
はい、
J リーグ見るっすか。
J リーグ見ますね。
名
古屋とかで、
はい、
それこそ DJ とか呼んでいただいて、
はい、あ、そういうことか。
次の日とか試合あったら行きます、
はい、おお、やば、そんな好きなんだ。
好き。
え、なかなかでもそうっす、 J リーグ見る人とかも結構少ないっすよね今。
そうです、
ね、どうなんだろう。
いや、中にいるか、まあ、多くはまあいるっすけど、
うんうん
うん、昔より全然盛り上がってると思うっすけど、
はいはい、
うん、そうっすね。まあでもやっぱなんか初めて見たサッカーの試合が、
はい、
そう、名古屋グランパスの試合だったんです
よ。あ、そういうことか。
その小学生ぐらいの時に、
はいはい、
なんか大会、サッカーの大会、全国大会行って、その中の間に見る時があって、
はい、
それで食らっちゃったっすね。うわやべえ。
あ、そういうことか。
でなんか当時ストイコビッチっていう、
はい、
ピクシーっていう妖精、
はい、
妖精さんがいたんですけど、グランパスに超うまい人が、その人がピクシーって友達呼んだら手振ってくれて、もうそこでキュンってなってやべえ、将来サッカー選手になるみたいな。
ああ、そうだったんだ。
へ、ね、
うん、だから俺そこ出たらそれ聞こうと思って答えてくれたんですけど、うん、で横浜じゃないですか、仲良って別に全然関係ないから、なんで名古屋グランパスなんやろみたいな、
よく聞言われます。
いや、いやですか。そうなんだ。え、じゃあサッカー結構ガチやってたんだずっと。
まあでもガチっつっても、うん、僕別に上手くなかった。
上手くなかったの。
じゃあ上手くなかったっすけど。
ああ、そうなんですか。
そうっすね。
どこのあれですか、ポジションだったんですか。
フォワードやってました。
おお、一緒だ。
フォワード
です。
ヘディングさせられました。
ヘディングさせられてたっ
す、ね、ですよね。
ただ俺ヘディングビビってて結構ずっとでなんか毎回ビビっちゃうんで、でもなんかいやちゃんとやれよみたいなこと言われてめっちゃ頑張ってたっすけど、上手くならなかったっす、ヘディング。
俺もっす。え、痛くないっすかあれ。
マジで痛い。痛い。マジで痛い。あれ
俺も
こうなるっすよね普通に。懐かしい。ヘディングちゃんとしない。めっちゃコーチに言われてたっすもん。いや痛えんだもんなみたいな。
まあ背高い分やっぱり、
そうっすね、
合わせられちゃうっすよね。
まあ確かにね、うん、あ、でも俺中学校の頃そんな背高なかったんだよな。
あ、そうだった
んですか。そうなんですよ。中学校の頃前から3番目とかあったんで、リアルにサッカーやめて中3から高1ぐらいでなんか10センチぐらい伸びたんですよ。
うん、
そこで結構ガッて一気に背高い方に入っていったんですよ、
はあはあ、
で高校3年間で飲みまくって気づいたら一番後ろみたいなほぼ感じだったんで、中学校の頃俺サッカーやってたんですけど、
はい、
普通ぐらいやった。あ、でも最初の方だ、前から3番目だからめっちゃ前の方だったっすわ。背低かったっすわ普通に多分、普通ぐらいか。でも多分、
でも頭合わせろって
言われて、頭合わせろって、まあフォワードダンプっていうのもあるし、
まあまあまあ、
でもあったっすね。てか俺が毎回ビビっててヘディングのチャンスとか無駄にしてたんで、ちゃんとやれよみたいな感じやってたっすね。
なるほど、
ね、そうそうそう、なるほどね。いやでもやらされるですよね。てか、え、どうだった、俺的にその、まあ、個人的な話なんですけど、うん、スタメンだったんですか。
いや、ベンチ、
ベンチだ。
温めてました。
あれも温めてました。
スーパーサブでした。
スーパーサブだ。
でもたまに点を取るっていう、
は
い、
え、マジですか。
マジマジ。
え、普通にすごいじゃないですか。
たまに点を取る、
たまに点を取るっていう。俺 中学校の頃未だに覚えてるのがマジ一番初めての試合、はい、中1、2ぐらいだったのかな、初めて出れてその試合、うん、でその時に俺入った瞬間にあいつマークしろみたいな、
うんうんうん、
でもこの見た目だからもう勝手にうまいと思われるんですよ、ラマラララララマみたいな。で俺それでむちゃくちゃビビっちゃって、人めっちゃ来るんですよ、しかもちゃんと潰してくるみたいなやばーみたいな。でそれでもプレッシャーで負けたっすけど、結構うまいと思われません？
それめちゃくちゃあるっす。
ですよね、
あいつ絶対やばいだろうみたいなマークしろマークしろ下手くそみたいな
あれあれっすよね、結構ブラックミックスあるあるかもしれないですね。まあうまいやつもいるからね、
もちろん
それはまた別かもしれないですけど、ベンチ俺らベンチ対応やっちゃってそこはねあったっすよね。
あるっすね。
そうです、
難しいな。
え、ちなみにそれで言うと黒人結構そのなんかいい意味でも悪い意味でもなんかステレオタイプみたいなのもちょっとある気がするんですよ、日本人の中で、
うんうん、
なんかそのえあ黒人だけど意外にこうなんだみたいな、なんかそういうのとかあるですか、言われたこととか自分で意外にこうなんですよとか。あんまそうかもしんそうに思われないかもしれないですけどみたいな。
うん、まあでもなんか黒人だけどっていうとかのあんまないかもしれないですね。
はい、
うん、
はいはい、
まあでもやっぱりなんだろう、日本語話せるねとかそういう系のやつが多いかもしれないですね。
はいはいはい、結構でもなんか俺とかはまあまあそのまあ言っちゃあれですけどちょっとステレオタイプに入ると思うんですよ、うん、割とそのなんかいつもふざけてるし、
うんうん、
めちゃくちゃ喋るしみたいな。なんかそういう感じでこうみんな結構体の動きも大きいタイプですけど、うんうんうん、やっぱそうじゃない人見るじゃないですか。
そうですね、
でもなんか黒人みんな陽気キャラみたいな、
はいはい、
みんな楽しいやつみたいな。
そうじゃない人
えでも結構言われないですか、なんかえ俺めっちゃ悪いでしょみたいな、陽気そうだよねみたいな。
あーでもあるっす、ありますね。
あるっすか。
確かにあるかもしれない、そういうのだったら。
ですよね、
陽気そうだよねみたいな。まあでもお酒とか飲んで酔っ払うと陽気にはなるんですよね。
そっか、それ飲むと確かにね。
そうそうそう。全然違うじゃんみたいな。
確かに調べる時とみたいな。
そうそう、それはあるかもしれない。
なるほどですね。
そうそう、基本静かっていうか、なんかカーム、なんか
カーム、
なんで
確かに
そのギャップはなんか言われたりするかもしれないです。
結構チルいっすもんね。あ、そうですか、思うんですけど、だいぶチヨ。
チヨだから。
チヨな感じしたから、そうだね。結構その動きでかいとか声でかいみたいな、うん、こういうのが黒人みたいなイメージあると思うんですよ、
うん、
で俺はどっちかというと多分そっちに入っちゃうんで、
はいはい、
なんかまあ俺も笑って返すんですけど、うん、でもゆきさんとかもそうだけど俺の弟とかもそうなんですけど、はいはい、割と結構普通にめっちゃチルなカムな感じなんで、
うん、
結構そのステレオタイプ持ってる人多いのかなみたいなちょっと思ったっす、
はいはいはい、
そういろんな人がいるんだよっていう。
いや本当に
のはあれですよね普通にそうですよね、
くくらないで
くくらないでって感じですよねそうですよね、そうそう、マジでそうだっす、うん、そっかそっか。なるほど。まあでもやっぱそのなんかそういうなんかステレオタイプとかは結構、うん、なんかやっぱ 俺も多分そういうタイプなんですけど、うん、割と家で作業したりとかすること多いじゃないですか、
はい、
でもビートも作るとかもそうだし、まあ俺だったら編集とかもそうだと思うんですけど、なんか結構家にこもることが多いと思うんで、なんかそういうのもあると思うんですけど、なんかビートを作るじゃないですか、
はい、
でその時になんかサンプリングとかってどういう風に見つけてるんですか。
あー、サンプルは自分で作ってます。でも
え、そういうことですか。
そういうことです。
え、どういうことですか。そういうことすって言ってどういうことすかとか言って
その結構ここ数年の僕の作り方なんですけど、
はい、
まあメロディーとかそういうのを一回作って、
はい、
それを吐き出してそれをサンプリングしてビート作るみたいな。
あ、え、あ、そういうことすか。
はい、
自分でビート作って、あ、じゃあビートじゃない、メロディー作って、
メロディー作って
どういうことすか、そのメロディーを作るって。
うん、例えばまあピアノでジャーンとかなんかシンセティロリロリロリロとか、
はい、
そういう上ネタメロディーだけで一回完結させて、
はい、
でそれをまたサンプリング、まあ、チョップするなり逆再生するなり。
そういうこと。
そういうこと。
おもろ
まあでも結構海外とかそういうやついるっすね。
あ、そうなんだ。
全然。
へえ、わ、そういうことか。
そういうこと
っ
すね。
でもそれちょっと俺初めて聞いて、日本人で そういうのあんまないんじゃないですか。気のせいですか、俺だけ。
あ、いやでもいる、もう増えてるっすね。
あ、増えてるんだ、
うん、
あ、最近はそれが主流なんですか、作り方。
まあでもやっぱりなんだろう、自分で っていうよりはそういうやつらがいますね、ループを作るやつら。
ああそういうことか。あループメーカーってことか。
それが主流。ただ俺はそれは自分でやってるってだ
け。ループを自分で作ってるってことか。そうそうそう。あなるほどですね。そうそうそう。昔のヒップホップは昔の R&B とかそういうバラードだったりとかブルースとかそういう系の曲をサンプリングして曲を作ってたけど、今はもうループっていうのをサンプリング元にしてビートを作るってことなのか。
今のラッパー
そうですね。でもラッパーは。なるほどですね。
そうですね。
じゃあ、
うん、うん、それだとやっぱそのなんだ許可を取らなくていいっていう。
確かに。
その作ったやつと許可を取って、
はいはいはい、
やればいい。
そういうこと
だから。
うんうんうんうん。そのは全部そのループとかオリジナルループってことなんですか。
だとまあそいつが他の人に送ってなければ。
ああそういうことか。うんうん、なるほどっすね。はいはいはいはい。ループを作るところからビートメーカーとして始めるっていうチョイスどうですか。キャリアチョイス。
ああでもそういう人もいたっすね。なんか。
あですか。
一緒にスタジオ入った子とかでいたっすけど、はい、うんどうなんだろう。でもやっぱ自分で作れた方がいいんじゃないかなとは個人的には思いますね。そのだって、まあ、ループ使ってそのドラムを打ち込む、
はい、
ありだと思うんですけど、まあ、そのループメーカーがいなきゃ自分で作れなくない
みた
いな。
まあまあまあまあそうですね。
困っちゃわないみたいな。
確かに。
まあ自分はずっとなんか自分で作ってっていうのはそれが普通だったから、
まあそうですよね。
まあ、今とは多分時代的に違うかもしれないけど、
うんうんうん、
なんか、うん、作れなくなっちゃわない大丈夫
みたいな。確かに確かに。今いくらでもループなんてだってダウンロードできるじゃないですか。ウェブサイトとかもあるし、
あそういうサイトもそうですね。
あるですよね。
ありますし、うん、
そういうのとか結構使ってる人が多いのかなみたいな思うんですけど、そういうのについてはどう思いますか。例えば、まあ、ビートメーカーで見ていく子とかいると思うんですけど、じゃあキーボード俺打てないよとかメロディーの付け方分かんねえよって多分中にはいると思うんですけど、絶対学んだ方がいいと思うけど、例えばじゃあマジでビートのこと分かりません、でもビートを作るようになりたいです、でまず1曲自分で作ってみたいです、うん、っていうなんかおすすめの方法とかあったりするんですか。始め方このステップというか、
うんうん、まあとりあえず一回作ってみなよと思いますけど、まあ、結構なんか、うん、そうだな、ありものの曲で、
はい、
なんか簡単なビート、なんか音数少なくてドラムあるみたいなビートを耳コピー、
はい、
自分で聞いてそれを打ち直してみなとか、
ほいほいほいほい、
それすごい勉強になるんですよ。なんか
なるほどすね、
しっかり聞いて、あこういう風に打ってんだみたいな感じで、うんうん、やってく作業はまあ最初はやっぱり大変だと思うんですけど、音取れないとか、
ああそうですよね、
この音どこにあるんだろうとかあると思うんですけど、
はいはい、
そういう作業とか、
はい、
そうですね、いいと思うし、まあでもやっぱ今の時代普通に YouTube で
まあそうですよね、
サクッと見た方がもう何でも全部あ見せてるんで、
はいはいはい、
うん、簡単だと思うんですけど、
そっか、
まあ、触ってくれって
話、まず触った方がいいのか、
自分で試してみなって
、
試して勉強してください。
なるほどですね。でも耳カンコピーは結構でもいいかもしれないです ね、 ですね、耳聞いてやってみるって結構超重要というか、
うん、すごい勉強になるっすね。
そうですよね、うん、曲のどういう作りなのかとかも分かるってくる気がするですもんね。
そうそうそうそう、
なるほどですね。わ、それめちゃくちゃいいな、
うん、
セーブ。なるほどですね。そっかそっか。まあ、ちょっとあの他の話とかにもなっちゃうんですけど、
はい、
なんか結構そのあれじゃないですか、今ビートメーカーとしてそのリリュー吉っていう名前がこう結構多分浸透してきて、多分知ってる方も結構多いと思うんですよね、はい、でまあ俺はラップスターのビートから入ったと思うんですけど、なんかその見て調べてる時になんかその第二次リル・ユキチビートブームが来たみたいな話をしてたんですけど、それはなんか どういう感じだったんですか。
まあなんだろう、また新たな世代の人たちが声をかけてくれたりするようになったってことですか、
はい
はい、まあ大まかに言ったらバッドホップだったりするんですけど、
はいはい、
そうですね、そこからまた新たなラッパーたちがいろいろ頼んでくれるようになったり、
はいはいはいはい、
感じですかね。
すげえな。その当時はまだバッドホップ出たばっかりとかだってことですか。
まあちょうど多分自分たちでミックステープ、フリーのミックステープとかを出してた時代。
あ、そうだ。
そうっす、
ね。マジオリジナルじゃないですか。
はい。で多分まあ僕ももちろん知ってたんで、
はい、
ツイッターとかで DM、それこそ多分ジョジョ君とかにして、はい、かっこいいっすねみたいな、やりたいっすみたいな感じで俺は自分から DM して。はい、
あ、そうなんだ。
で多分確かその次とか次の次のミックスセーブとかでも奥さんかとかしたりして、
はい、
で彼らアルバム作るタイミングで声かけてもらって、
はい、そういうことか。
感じですね。
すげえな。なるほどっすね。ちなみになんですけど、それでまあそのバッドオップとかもそうだと思うんですけど、その後すぐあのまあそのサウスのトラップのサウンドがまあ結構そのまあなんていうんですか、あのメジャーじゃないですけど、まあそのまあ原点というかハブであるアトランタに修行にちょっと行ったと思うんですけど、
あ、はいはいはい、
それについてなんかなんで行ったかとか向こうで何をしたかみたいなのちょっと聞きたかったです。
はいはい、そうですね。単純に、
うん、
まあ、ずっと日本にいて、
はい、
向こう行ってないなと思って、まあ、どうせ行かない手はないよなみたいな、
まあそうですね、
行っといた方がいいなっていうので、
確かに、
まあ、興味もあったし、
はい、
それでまあ行ってみようと思って、
うーん、
そうですね。でまあ向こうだったらスタジオとか行って普通にセッションしたりとか、うんうん、
はいはい、
まあ、向こうのアーティストに会ったりとか、
はいはい、
まあ、そういう感じですね。
なんかアトランタ行ってなんかどうこういうアーティストとかこういうなんかスタジオ入ったとかってあるんですか？
あ、でもやっぱりなんかアーティストが普通にいるっすね、そこら辺に。
あ、そういうことですか。
なんか野外のパーティーとか行ったんですけど、
はい、
普通にトリマンサーベージとか行ったりして。
え、マジ
っ
すか？
マジっす、マジっす。やばーみたいな感じで。
え、そのノリなんだ。
そのノリいるわみたいな
マジ？
マジマジ。
すげえな。
すごいっすよね。
結構じゃあそのみんなやっぱハブ、その当時だってトリマンサーベージはもう、
そう2019とかだから、まあ全然
めちゃくちゃ結構すごいっすよね。
そう
っ
すね。
と
かマイク・ウィル・メイディ、まあ、プロデューサーとか、
あ、はいはい、マイク・ウィル・メイディ、
なんかそのイヤードラムズっていう彼で一緒にいたりとかして、はい、おーすげえみたいな、いるんだみたいな
それ確かにやばいっすね。へえ、やば
とか、
はい、
そうっすね。あとやっぱり一番印象深かったのはフリーバンズっていう、
はいはい、
フューチャーのレーベルのスタジオに遊び行かしてもらったりして、
はい、すげえな。
そこやっぱ刺激的っていうか、やっぱトラップの最前線
で、そう、確かにそうですよね。
すげえみたいな、スタジオでっけえみたいな、
でかいんだ、
でかい、すごいみたいな。まあ会えなかったんですけどね。
あ、
ちょうどなんかヨーロッパツアーみたいな、フューチャーとかヤングサグとか、
ああ、あれか、
行ってて、でもなんかフューチャーの兄貴だから弟、
はいはい、
ラッパーなんですけど、そいつとかいたりして、
マジっすか、
うん、
やば、
カジノっていうやつなんですけど、
はい、
そいつとかなんかビート気に入ってくれたりして、
やば、
なんか2曲ぐらいは撮ってくれたっすけど、
おお、
まあもうどっか行ったっすよ
ね。どっか行ったかまあまあまあまあまあまあね、まあでもセッションするっていうのが重要ですからね。そうそう、まずね、
マジでいい経験でしたね。
すげえな、うん、どんな感じなんですかスタジオって。 何があるんですか、普通にスタジオだけ、なんかびっくりしたことあるんですか、スタジオ、普通日本のスタジオこんなんねえよみたいな。
ああ、まあて、まあ、単純にでかい、そこはでかかったんで、ラウンジとか、
うん、
キッチンとかなんかいろいろあったりして
すげえな。
でスタジオの中も超でかくて、
うんうん、
そこでまあみんな、あ、そういう仲間がいたりとか、そのラッパーとか、ね、はい、まあ、みんなチルしながらやってみたいな、でやっぱみんなブースとかに入らないで、そのレコーディングエンジニアの窓なりでこれでマイク立ててラップしてみたいな。でみんな一行ずつなんですよ、フリースタイルで。うんうんうんうんうんうんうんうんうん。OK、Let's go。うんうんうんうんうんうん。One more time、Come on っつって、もう一回やるみたいな。
そういう感じなんだ。
そうそう。へ
え。あ、そうなんだ、うん。結構それ面白いですね。
面白いですよ。
ま
あ、今といってまあ主流。
そうですね、今はね。
でしょうけど。
パンチインみたいなことですよね。
うん、そうそうそうそう。
はいはいはいはい。それはトラップの方法ってことなんですかね。
まあでもそうじゃないですか。もうノリ。
ってことですよね。
そうっすよね。
確かに。
俺とかやっぱりなんだろう。なんだ。そのトラップが出てくる前からやってたから、
はい、
そのなんだ。正統派のやり方というか、
うん、
バースは16小節あってみたいな、しっかり書いてみたいな感じではあったから、
はい、
そうずっと。
そっか。
結構まあ、おーへえみたいな。
確かに。
こういう感じなんだみたいな。
それは確かに今までのやり方と違うから結構刺激受けそうですよね。
そうですね。
日本のアーティストもそういう感じですか今、パンチン多いですか。
いますね。
あ、いるんだ。
そういう人もやっぱり、
はいはいはいはい、はい、うん、
一切書かない人とか。
そうなんだ、
うん、
リル・ウェインとかも全く書かないって聞いたっす。
あいつやっぱやばいっす
ね。やばいっすよね。
やばいっす
書けない、
えぐいっすね。
えぐいっすよね。
なんでそんな踏み方っすね
確かに。
なんかそうだ、I want to be a G っつって、
うん、
I get the bag みたいな感じで言ってて Be a G B-A-G じゃん。
あ、そういうことか。
So I wanna be a G I'm gonna get the bag みたいな。
で
ーすげえな、
すげえ踏み方やな。やば、
あの人すごい
っす、ね、すごいっすね。なんか俺インタビュー見たのがリル・ウェインがなんかそのなんかインタビューしてる時にそのなんか LINE をこの LINE リル・ウェインが、リル・ウェインが書いた LINE をインタビューが言ってて、うん、えそれ俺書いたのみたいなそうだよみたいな、おーすげえな俺やっぱ天才だわって一個も覚えてないみたいな、
自分覚えてない、
自分のやつ覚えてない、えそれ書いたの俺すげえな俺みたいな、すごいみたいな、そのレベルなんだみたいな。曲数も超多いですからね、もう長いし
常に撮ってるだし
でしょうしね、撮ってそうっすよね、うん、すげえな、なるほどね。えでもあそうですね、あとビートのブースに入んないで、ね、そのプロデュースの隣でやるみたいなのもやっぱ、うん、それあれなんですかね、やっぱそのミックスとマスターとかもうその場でできたりとかするからっていうのもあるんですかね。
っていうよりなんかその意見をもらそのまんま、
あプロデューサーの意見を聞くとか聞いて、はい、こうした方がいいよみたいな、
うん、まあその時はプロデューサーっていうレコーディングエンジニア
を撮
る人、
うんうん、
でも多分専属の人だったっぽいからいつもやってて、
あ
こういった方がいいかなとか、あこうした方がいいんじゃねみたいな、とかそういうやり取りしてましたね。結構
そういうことか、あ結構そういう感じなんですか、やっぱオーディオエンジニアとアーティスト結構ペアで動くみたいな感じなんですか、向こうの主流というか。
なんか多分売れてる人とかそうなんじゃないですかね、専属の人がいてみたいな感じっぽそうでした、
ね、そう、
うん、
まあでもそうっすよね、じゃないと多分確かになんか毎回やっぱ自分のもうスタイルとか絶対あるっすもんね、うん、こういう風にしたいとか。
そうだ、なんか 何日か行ってたんですけど、
はいはい、
そのスタジオに、うんうん、なんか一時その専属のエンジニアじゃない時があって、
はい、
そいつが多分作業遅かったんですよ、
はいはい、
全然ダメじゃんみたいな感じで、
はい、
ラッパー怒っちゃって、お前帰っていいよみたいな感じになって、でも帰んないからもう部屋出ちゃってってみたいな、その日のセッション終わりみたいな。
マジ、
うお
ー、あーみたいな、マジっすか、
あ厳しいと思って、
厳しい、しかもトラップ歌ってるやつにそれ言われるのちょっと怖い、
怖いです、
ですよねそっかマジか、うわ結構なるほどね、
今の当たりしました、
今の当たりした現実をね、結構それ怖いな、ホビギャリンジーもめっちゃ緊張するだろうしな、しかも普通に
でしょうね、
ねえ電話聞かなくてお前全然飲みやみたいなきついわ、帰れっつって帰され帰らされてやば今日はねみたいなそういう感じなんだ、やべえな、なるほどっすね、そっかそっかね、いやなるほど。えちなみになんですけど、まあ、ちょっと自分のそのプロデューそのリリクさんの、 あのプロデュースの方に戻るんですけど、はい、今まででやったなんかセッションとかですげえ思い出残ってるセッションとか気に入ってる曲とかってあったりするんですか。
そうだな、あ結構そのディーチっていうラッパーがいるんですけど、
はいはい、
川崎の、うん、その子とまあ一緒に EP を作って、
はい、
まあ、そこでのレコーディングとか結構新鮮な感じ、それこそ、うん、なんだろう、いつもとちょっと違うような感じ、
はい、
僕が今までやってこなかったような感じでやってきてって。
ビートってことですか。
あ、まあ、それも含めレコーディングの方法とか、
はい、
そうですねとか、
はい、
で結構なんだ面白い曲も作れたし、
お
その山崎って曲とかあったりするん
です。山崎、はいはいはいはい、
そう結構いい化学反応をお互い起こして、
はい、
いい作品できたかなっていうのはありますね。
はいはいはい、
結構彼と作った EP は好きです、自分個人的に。
なるほどですね、これはチェックですね。
はい、
はい、えそれはもう今もやってるんですか、デイジ君とこうプロジェクトとか。
ちなみに第2作目を作ってるんですよ。
お、2作目を作ってる。
はい。
おお、これはもう出る出る出てるですか？出てない。
ああ、このインタビューが出る頃には出てるかもしれないです。一応12月予定。
はい、お、
リーチがユキチ2。
いやー、
っていう EP ネームなんですけど。
ユキチ2。やばいですね。
結構これも面白い曲が撮れてるなーっていうのもあって、
は
い、
うんうん、
ディフューチャリングとかも。いい感じのラッパーたちを集めて
入
ってたりするんで、
お、はいはいはい、
よくなりそうだなっていうのは。
やばいっすね、
あれっす。
ちょっと概要欄の方に出てたら貼っとくんで、ぜひぜひ皆さん聞いてほしいんで、ぜひ聞いてみてください。いいっすね、いいっすね、なるほどっすね。ちなみになんですけど、 多分その、まあ、ビートメーカーだったりとか、まあ、プロデューサーとか、はい、まあ、そういうのもやってると思うんですけど、自分でラップもしてるじゃないですか、
はい、
自分の曲とかもちょくちょく出してるじゃないですか。
そうですね、はい、
そういうのとかってこれからも出していく予定なんですか？
出します。
お、
はい、なんかタイミングで出しますね。
タイミングで出すんですか？タイミングで、
タイミングで、タイミングで。
まだ決めてないですか？
そうですね、なんとなくなんですけど、
はいはい、
うん、なんか今日とか、
はい、
このサング
ラス、これ、はい、
これもさっき話に出たソルジャーボーイ、
はい、
リスペクトな感じで、
はい、
自分の手書きで書いたんです
けど。すげえな。
で、あの当時ってサウスの曲で、はい、振り付けの曲とかめちゃくちゃたくさんあったんですよ。
はいはいはいはい。
それこそスナップミュージックっていう、
うんうん、
まあ、サブジャンルがアトランタから出てきて、
はい、
こうやって感じで、
はい、
なんか踊る曲があったんですけど、
はい、
そういうのが、そういう感じの曲をまた自分で作って出そうかなっていうのは
思ってるんですか？
ありますね。
振り付けとかも考えてるってことですか？
ありますね。
え、あるんですか？もう決めてる？
あります。
え、ちょっと見たいっす。
やっていいですか？
いいし、やりましょう。やりましょう。全部入るから。
これでか。え、はい、一瞬持ち上げてい
い？あ、いいよいいよ。
あ、カーブ。座ったままがいい
ですか？座ったままでいいですか？
でもな、どうしようか。
なんか、
でも触りだけでなんか。
あ、全然です。あ、ちゃんと結構振り付け考えてるんだ。
そうですね。
はい。
スライドとかするから。
スライドだ。結構ガチだわ。
ガチっすね。これ拾うんすかね、音。
あ、拾うかもしれないです。ちょっと待ってください。これこっち側に見せた方がいいかもしれない。ちょっと待って、うん、あ、いいよ、そのままにしといて。
OK。 I got a new song for y'all to dance to. Yeah, shout out to K-Rap. Yo, Peach! Move to left, snap. Move to the right, snap. Yeah. Slide to the left, snap, huh. Slide to the right, snap, yeah. Lean to the left, snap, huh. Lean to the right, snap, yeah. Walk to the left, snap, huh. Walk to the right, snap. Let me do my dance, snap. Let me do a penny snap. Let me do my dance, snap. Let me do my thing, snap. Let me do my dance, snap. Let me do a penny snap. Let me do my dance, snap. Let me snap, let me snap, snap. No hands with it, no hands with it. Watch my shoulder bounce, watch my shoulder bounce. No hands with it, no hands with it. Watch my shoulder bounce, watch my shoulder bounce. All the way from Japan, yes I'm the man. Little B, I say you Kichi, I wanna dance with you.
そうなんだ。うわー、ちょっとこの動き。え、でも俺、あ、それで言うと、それも出すよって言ってどう
する
よね、近
々。
うわー、それで言うと俺 TikTok で結構なんかリポストとか見るんですけど、あの最近曲なのかな、結構いろんな人が歌ってる曲、踊ってる曲があったじゃないですか。
ああ、はい、バカ、
あ、バカか、
バカって曲。
むちゃくちゃ TikTok でいろんな人が踊ってるのをなんかリポストしてて、
あれはもうでもなんかダンサーさん、ザ・スペースボーイズクラブっていう、
はい、スペースボーイズクラブ、
はい、ダンスグループがいるんですけど、はい、がなんか踊ってくれて、で結構その人たちが、
はい、
周りの人が踊ってくれたりっていう感じでしたね。
はいはいはいはい。
うわ、嬉しいみたいな。
それやばいですね。
とか、
はい、
あとまた違う曲で、
うん、
コインっていうラッパーがいるんですけど、その子とやった君だけ愛してる
っ
ていう。
ああ、それもし、それ、そ、あ、そっちも見たっす。
あ、見たっす。
多分そっちかもしれないです、最初見たの。
はいはいはい。そうそうそう、それとか、
はい、
いい感じで踊ってくれてるな
っ
てい
う。やばいですね。うん、いや、めちゃくちゃ相性いいっすもんね。だからもうこう、なんかみんなに踊ってほしいっすね。
そうっすね。
ね、
確かに。まあ、もともとしかもそういうことをやってたんで、超昔にラッパー時代に。
あ、そういうことっすか。
そうそうそう、振り付けの曲を出してたんで。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
はんはんはんはん。
なんならそのグループの時、
あ、
トリルグルーズっていうグループの時もやってて、そういうこと
を。おお、
確かに別にやってもいいなみたいな。
いや、 TikTok でやってくれたら最高じゃないですか。
そうっすね、
みんな踊る曲探してるじゃないですか。
マジ
絶対。いや、探してるっすよ絶対。
だからそう、
そうっすね。
あ、良さそうかもみたいな。
確かに確かに。皆さんこれ踊りましょう。 Do that right. Do that right. これちょっとみんなちょっと動画見てほしいですね。ちゃんと見てください。
ちゃんと踊って
ちゃんと踊ってください。ちゃんと踊ってやつをちょっと送るんで、あの、送るって出すんで、ちょっとこれ見てもらって、皆さんちょっと踊ってね、行きたいですね。
お願いします。
お願いします。で、こっからのなんか目標だったりとか、こういうことしていきたいみたいな、なんかそういうのあるんですか。あ、理想のアーティスト像なのかとか。
うーん、 そうですね、やっぱりでもその国内でもやっぱ、うん、ラップっていうかヒップホップっていう文化をもっともっと深くしていきたいし、まあそのためにはまあいろんな要素が必要だと思うんですけど、例えばまあヒット曲とか、まあ結構大きな課題ではあるかなとか、あとやっぱりアメリカとかも挑戦したいし、
はいはいはい、
そうですね、まあいろいろ考えてはいるんですけど、
お
まあやり続けていきたいですね。
そう、そこが重要ですよね、やり続けることがね。そっか、すげえな、なるほどっすね。いやーちょっと、いやーでもヒップホップメジャーにしていきたいっすね。
そこっすよね、
メインストリームにしたいっす。そこは多分なんか俺はめちゃくちゃ多分感じるところというか、
はい、
なんか俺もこのコンテンツやってる一番のあのモチベーションはどうヒップホップをメインストリームにするかみたいなのを、なんかまあ俺一人ができるとは思わないし、もちろんこのチャンネルだけじゃ足りないと思うっす、もちろんね。てかアーティストがいてたし、
うん
うん、でもなんかアーティストもいて、プロデューサーもいて、コンテンツクリエイターもいてとか、まあなんかそういういろんな、まあ、ファッションとかもそうだと思うし、うん、いろんな要素、やっぱヒップホップってそうじゃないですか、
そうそう、
まずいろんな要素があって、ダンスがあってとか、うん、アートがあってとか、なんか全部の要素だと思うんで、なんかそういうのがお互いちょっとなんかね、いい感じになんか化学反応を起こしてメインストリームになったらいいなみたいな、もう還元したいっていうのはめちゃくちゃあるんで、
うんうんうん、
それをめっちゃ感じるんで、
はい、
それはもうなんか同じようなマインドをね持ってる方だし、うんうん、でもう長いし、いろんなことを何て言うんですかね、もう、まあ、ちゃんと実績もあり長くやってて、やっぱこういうね、あの、まあ、知名度がそんな超重要か分かんないですけど、知名度もあるしって、なんか俺からしたらすごい何て言うんですかね、インスピレーションなんで、これからも引き続き一緒にいろいろできたらなと思います。
もちろんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ここでみんなで頑張ってメインストリームにね、ヒップホップをメインストリームにしていきたいなと思うんで、
はい、
そのためには皆さん拡散が必要です。このエピソードだったりとか TikTok だったりとか、わかんないですけど友達とシェアしたりとか、ね、あのね、ゆきさんの曲を聴いてそれをシェアしたりとか、やっぱそういうまあね、あのことができたらね、みんなで盛り上げていけると思うんで、ぜひね、できたらなと思うし、
はい、
で曲聴いてほしいですね、まずね、曲
お願いします。
知恵と
実は出してます、
はい、実は出してますね、
やばいし、歌ってます。
そうですね、ラップもしますからね。
そう
ですね、確かにラップしてる曲もね、聴いてほしいですもんね、はい、どういうところ、どこに行けばりゅうきさんのビートだったりとか曲だったりとか、そういうの見れるんですか？
あ、まあやっぱり Spotify とか、
Spotify、
Apple Music とか、はい、まあ、YouTube だったり、
YouTube
Spotify とかだったら、なんか大体プロデュースワークスとか、
はい、
自分でプレイリスト作ったりとか、
あ、マジですか、
そこ聞けば大体分かったりとか、
はい、
リリースした曲全部入ってたりとか、
やばい、
いろいろあるんで、
はい、
まあ、SNS とかで見てください。
そうですね、
お願いします。
インスタ TikTok 両方ともやってるんですもんね。
あります、はい。
おい、 YouTube インスタ TikTok、 あとやってるやつとかあるんですか？特にソーシャルメディアとかも X とかやってるんですか？
ああ、そうですね、
X も、
X
結構やってるんですか？
そうですね、昔ほどじゃないですけど。
ああ、そっかそっか、うん、スレッドもやってる。スレッド、
ああ、スレッドもやってる。
言ってないか。
忘れてた
忘れてた。まあ、そういろんなところで見つけると思うんでね、
うんうん、
じゃあインスタグラム、 YouTube、 TikTok、 X、 ここでゆきさんの、ね、最新の予告だったりとか今までのビート曲とか聞けると思うので、ぜひぜひ皆さんチェックしてもらいたいと思います。ということで、また次回お会いしましょう。ピース。